なんとなく漠然と宇宙って怖いなと思ってるんですけど、怖い？どう？いや、なんかこうたまに SNS とかで聞くんだけど、自分が何かにこうすごく悩んでいたりとか、そういう時にその自分を見ている目線を作るのよね。で、その俯瞰の目線をどんどん遠ざけていくんですよ。自分悩んでいる自分、悩み事を抱えて苦しんでいる自分をこう俯瞰の目線で見て、でその俯瞰の目線をどんどんどんどん高く上げていく。そうすると、まあその建物の中にいる自分、ある街の中にいる自分、日本にいる自分、地球にいる自分、地球からさらに遠ざかっていて太陽系にいる自分っていう風に考えると、まあ、その自分のサイズがさ、どんどんどんどん小さくなっていくわけじゃない。で、その小さい自分が考えている悩み事など、さまつなことだなっていう風に思うことによって、なんていうの？悩み事に苦しむというのを和らげられるみたいな。なんかそういう、なんですかね、お役立ち、豆知識。なんかそういうやり方があるというふうなことを私は読んだことがあって、ああ、なるほどって思うとともに、なんか自分をそんなにちっぽけに感じる宇宙超怖えなと思って、まあ、ただ、私その方法はあんまり、うまくマッチしないんですけどね。なんか宇宙は私と関係ないと思ってるので、宇宙のことを考えるとそれはそれでちょっと怖いので、宇宙自分と関係ないと思うと目線あまり高く上がらないので、あと今ここにいる自分が辛いわけで、俯瞰の目線って一体誰なんだろうなとか思い始めるので、新しい悩みが増えるので、あんまりその方法がうまく使えたことがないんだけど、まあ今日はですね、宇宙怖えなっていう話をちょっとしていきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。そう、宇宙ね、宇宙なんとなく怖さがあるんですよね。だから SF 小説とか SF 系の作品を見るときに、私はワクワクとかよりもホラー味を若干感じながら見てるかもしれない。ホラーとかサスペンスみたいな、わ、怖って思いながら見てるんだけど、いや、最近 Netflix に公開されていた3体、3つの体と書いて3体というふうに読むドラマがあって、まあ、まだシーズン1だけ公開されていて8話までしかないんですけど、それを見たんですけど、面白かったですね。そして怖かったです。なんか最初はね、宇宙の話っていうか、こう身近なところでこう友達が自殺してしまったりとか、何かこう恐ろしい殺人事件が起こったりしていて、でそれが比較的自分の 身内とか友人とか関係者の中で起こっていて、一体何なんだろうっていうふうに考えてる。で、そういうふうに考えているときに、まあ、そのナノ繊維っていう、なんすげえ細い糸、0.00001mm って言ってたかな、の細い糸の開発をしている、まあ、その研究者、科学者の人がいるんだけど、その人がある日、ひょんなことから目の前にカウントダウンが見えるようになるんですよね。どんどん数字が減っていく。で、なんで数字が減っていくかわからない。で、同タイミングで他の友人の元にですね、なんかヘッドギアが届いたりとかするんですね。それはなんかもらい受けたパターンもあるんだけど、なんか銀色の、特に充電とかも必要ないようなつるんとしたステンレスでできてるみたいなヘッドギア で、それをカパッとかぶせると VR ゲームが始まるんですよね。すごいリアル、めちゃくちゃ体験したことがないぐらいのリアルな VR で、まあ、そこでゲームの中で首をバッて切られると本当に死んだみたいな感覚がある、そういうゲームがあって、まあ、それに、まあ、その仲間うちの何人かがのめり込んでいくみたいなところから話が始まっていくんですけど、最初見てて、え、全然なんか割と SF って聞いてたけど違くない？なんだろう、どの辺が SF？ と思ってたんですけど、ちゃんと8話にかけて見ていくと SF でしたし、まあ、あとどういう話かっていうと、若干ネタバレを含むような気もするんだけど、遠い宇宙にいる、まあ、宇宙人が、まあ、地球にやってきて、地球の、資産というか資源というか、そういうものを全てもらいます。人類は不要みたいな、そういうことを急に言い始めるみたいな展開があって、で人類の中にも、まあ、そのエイリアン側に加担している人たち がいるんですよね。なんかその辺のこう関係性の変化とか、まあ、こことここが協力していたはずなのに、まあ、急にそれがこう決裂してしまうとか、でそのタイミングってなんか本当にひょんなことだったりするので、見ていてハラハラしたりとか面白いなというふうに非常に思っているんですけど、でね、まあ、あんまり詳しくは話せないんだけど、こう SF バトルがあるとかそういうわけじゃないんですよね。戦ったりしないので、こう人類が自分たちが考えうる最大限の知恵を使って対抗していくっていうような話で、続きが非常に気になるんですけど、まだシーズン2は公開されてなくて、でどうやら原作は中国の小説家の方の小説らしいんですね。同名の三体っていうタイトルで、上中下巻なのかな、結構巻数が出ていて、もうなんかそっち読んじゃおうかなとかちょっと思ってるんだけど、なんかね、こうあくまで私の勝手なイメージだけど、欧米の映画って結構エイリアンとドンパチする気がするのね。戦う、こうなんか地球で作った宇宙船に乗って、まあ、そのヒーローが私が志願しますみたいな感じでこうなんだ戦いに行くみたいな。なんかインディペンデンスデイっていう映画がありまして、90年代とかの映画かな。それもね、あの遠い宇宙から、まあ、侵略者であるエイリアンがやってきて、まあ、その地球を滅ぼそうとするみたいな。でそのエイリアンと地球人たちがこう頑張って戦っていくみたいな感じの話なんだけど、やっぱりヒーローがいたりとか、大統領がみんなを鼓舞して戦わせたりとか、なんかそういうのが欧米における SF のこう世界観なのかなと私はちょっと長らく思ってたんですけど、いや今回割と地味というか、戦い方が地味なんですよね。こうなんでしょう、バトルシーンがないから。でもなんかこの感じの方がこう実際の戦いに近そうだなみたいなことをなんかちょっと思ったりとかもしましたね。だって宇宙人が侵略しにやってくるのって住みやすそうな土地だからなんですよね。やっぱドンパチやっちゃうとちょっとあれなんじゃないかなみたいな。だからその宇宙人がやってくるまでに地球人がやれることは何なのかみたいな感じの話なんだけど、結構その国家レベルでいろいろやってるみたいな感じがあったりとか、あと賢い人たちが宇宙のことをいろいろ考えていろんなことをやったりとかしてますね。本当にね、敵がめちゃめちゃ強いんだよね。まあ、その宇宙ってめちゃめちゃ広いじゃないですか。私は常に日頃宇宙への恐怖を感じてるんですけど、なんかこう生命がいる場所まで一人の人間が生きている間にたどり着けない、例えば高速で仮に移動できたとしてもたどり着けないというふうにされているので、なんかそういう中で、まあ宇宙人の寿命がめちゃめちゃ長ければいけるのかもしれないけど、どっかめちゃめちゃ遠いところから地球に向かって何かこう働きかけてくる、連絡してくるってすごい科学技術が必要なことなんですよね。だからそのあっちから働きかけてきている時点で超すごいわけ、ありえないわけ。なんでかっていうと人間にそれはまだできないから、あっちの人たちがいるところに連絡できないんですよ、遠すぎて。だからあっちからの発信を待つしかなくって、なんかね、そういう、わ距離が遠いみたいなのを聞くとね、すごいなんか暴漠とした気持ちになります。なんかまあ桁違いの相手なので、なんだろう、人間側もね、そのちょっとこう人道に反したことというか、えそんなことやるのみたいなこともやらないと勝てないみたいな感じなんですよね。いやでもなんか自分が生きている時に、まあ、その宇宙人が来るっていう風になって、地球どうやら滅ぼされちゃうっていう風になった時に、なんかね、でもどうしようもないよね。どうしようもないと思わない？だって宇宙人が来るんだもん。それってもう何でしょう、この世の終わりみたいなことのはずじゃん。だから災害とかってまあ対策が難しい範囲もあるけど、なんか対策しようとか避難経路確認しようとかいろいろできるけど、割と何が起こるかわからないという意味でも対策しようがないじゃないね。だから あれよね、時の政府がさ、もう宇宙人来るんで地球終わりですっていう風に言われた時に、割と普通通り生活しちゃいそうだなってなんかすごく思いますね。だってまだ来ないしっていう。で、仮に早まったとしてもどうしようもないからね。でもそうね、宇宙人が攻めてくるかもっていう風になったら、もしかしたら自分の悩みなんて、どうせ地球は滅ぼされてしまうのだからさまつなことだなっていう風にもしかしたら思えるかな。そう考えるとさ、なんかその自分のネガティブな感情とかお悩み事とかはさ、もう何、宇宙人襲来して地球滅びるレベルのことがないと自分の心の中からは出ていかないんだなっていう風に思うとさ、なんか絶望感すごいですよね。まあ、でも全然地球滅んでほしいとかそういう話ではないので、まあ、今日はですね、 Netflix で3体というタイトルのドラマを見て、非常に面白いな、怖いなと思ったという話をいたしました。キャラクターがね、いろんな立場やいろんな考え方やいろんな状況で自分なりにこうベストを尽くそうとしていく様子が見られてですね、非常に面白かったですね。なかなかこうグロいシーンもあったのですが、個人的には非常に見てよかったと思える作品でございます。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油売って子です。お話ししたのは梅塩でした。スポティファイでお聞きの皆さん、もしよろしければ番組のフォローと評価をよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。